もう一度夢や希望にチャレンジ。そんな心と体を手に入れる場所。24時間いつでも通える一から整体。おはようございます。体質改善の専門家高田です。このラジオは食事で手に入れる不調知らずの元気の毎日というテーマで、会社員時代にね、極度のストレスでうつ症状を経験、40歳から治療業界に転身し、現在はね、院長として活動している私が、自宅にいながらあなたの好きな時間に不調を改善するヒントをお届けしています。さて、今日はね、ドライノーズ対策とは、こんなテーマでお話をしていきます。まあ、秋とか冬になってくると、まあ外気のね、乾燥、あとは暖房の影響で湿度が低くなりがちですよね。で、こういった時期に特に注意したいのが、ドライノーズという鼻の粘膜の乾燥状態なんですね。で、肌だったり喉の乾燥は気を使っても、鼻の中の乾燥までは、まあ、気づきにくいっていうか、気を使っている方、これ非常にこう少ないので、今回はドライノーズの、まあ、原因とか、あと症状、そして予防法についてね、まあ、いろいろとお話をしていきたいというふうに思います。で、体とか顔だけではなくって、鼻の粘膜、ここもね、しっかり保湿をして快適な季節を過ごすようにしていきましょう。で、本題に入る前にお知らせをさせてください。先日ね、 YouTube の最新動画を公開しました。で、今回は足の血管が詰まってしまうと大変なことになってしまうよ、こんなことについて解説したんですが、足はね、第二の心臓。おそらくあなたもこんな言葉は聞いたことあると思うんですが、こんなね、例えもあるぐらい足っていうのはとっても重要な場所なんです。なので、足の動脈硬化が進んでしまって、心臓からね、血液が十分に足に送られなくなると大変なことになってしまいます。じゃあ、足の血管詰まるとどんな危険があるのか、またどんな対策が効果的なのか、これをね、動画で詳しく解説をします、しています。ぜひね、概要欄のリンクからチェックをしてみてください。じゃあね、早速ここから本題に入っていきましょう。ドライノーズって、これ日本語に直すとね、乾燥性鼻炎なんて言われたりしますが、鼻の内側にある粘膜、ここが乾燥することで起きる、そんな症状なんですね。例えば鼻がムズムズしたり、こう噛みたくなるようなね、感じが続いたり、まあ、ひどくなるとピリピリとした痛みとか、あとは炎症、鼻血、かさぶたみたいなものができたりします。で、鼻の粘膜には繊毛と呼ばれる細い毛、これがたくさん生えていて、ここがまあフィルター代わりになって細菌とかウイルスの侵入を防いでくれるんですが、乾燥してね、この粘膜の部分が弱まってしまうと、この繊毛の働きが低下して、体の防御反応、これが弱くなってしまいます。で、もしドライノーズの症状が、さっき言ったね、症状がある場合は、感染症とかアレルギーのリスクも増えてしまうので、ここはね、しっかりとして対策をしていった方がいいということですね。じゃあ、そもそもなんでこのドライノーズになってしまうのかっていうと、これはもうズバリね、乾燥した空気が原因になります。特に冬場はそもそも外気が乾燥するし、あとはエアコンが効いたね、室内っていうのは、やっぱりそれも空気が乾燥しやすいので、鼻の粘膜、とってもね、乾きがちになります。さらに、日本っていうところは、多くの施設で空調設備、これが整っているので、まあ、年齢とかね、性別に関係なく、このドライノーズがね、最近増えてきている。こんな傾向にあります。あとは、花粉症。そもそもね、花粉症をお持ちの方とか、寝ている間の口呼吸とか、あとタバコ吸ったり、この辺も原因の一つだったりします。で、これ意外っていうか、あんまりイメージ湧く方が少ないんですが、ストレスとか、あとは緊張で自律神経が乱れると、鼻の粘膜を覆っている粘液っていうものがあるんですが、この液が少なくなって乾燥しやすくなるんですよね。じゃあ、どんな風に対策をしていけばいいのかっていうと、まずは乾燥対策 です。乾燥する季節はやっぱり加湿器なんかを上手に使って室内の湿度を調整するようにしましょう。あとは水分しっかりとって、栄養バランスが取れた食事もやっぱり重要かなというふうに思います。で、それ以外にはドライノーズ用の保湿スプレーっていうのが売られています。こういったものを使ったりとか、タバコを控えたり、あとはまあリラックスする習慣を取り入れる、まあストレスためないでしっかりと保湿しましょうよっていうことですね。で、やっぱり鼻をね頻繁に噛んだりするとこの粘膜少なくなりがちなので、できるだけね鼻噛む回数も少なくして炎症が起こっている間は。で、粘膜が回復するまでできるだけね、鼻を刺激しないように心がけましょう。あとはね、鼻毛もね、処理するときに強くこう引っ張るようなやり方を避けて、できるだけね、優しくケアするといいんじゃないのかなというふうに思います。はい。ということで、今回の話はここまでとなります。来週もね、また気になるテーマをお話ししていきますので、楽しみにしておいていただけたら嬉しいです。体質改善の専門家、高田でした。では、また。